今日は創世記の12章の終わりからですね、17章のところからかいつまんでお話ししますけれども、アブラハムの人と、僕は昔ね、アブラハムなんて全然知らなかった。だからね、いわゆる仏教というのは今から2400年前とかでね、キリスト教は2000年だと、仏教は古いんだなと思ってたんですけども、よくよく考えると聖書が、ね、語るところの信仰の父というのは4000年前のアブラハムなんです。だからいわゆる人間的に言うなら、ね、私の信仰の開祖は4000年前のアブラハムなんです。アブラハムは私たちにとっても信仰の父、それとともにイスラム教においてもアブラハムというのは信仰の父なんです。アブラハムこそがですね、ムスリ、純正な信者、またですね、アブラハムこそが従順、イスラム人間であるということなんですね。とにかくアブラハムというのは全ての、ね、一神教の父なんですね。そういうことを知るとですね、なんかいろいろとこの聖書の中のストーリーが見えてくる。アブラハムのお父様は偶像礼拝者だったって書いてある。神様がある時アブラハムに語りかけた。どこでかっていうとですね、カルデアのウル、カルデアのウルってのは現在のイラクのですね、ベルシャ湾に近い、ここにおいて神様はアブラハムに、ね、私が示す地に来なさい。でその後アブラハムとですね、お父さんのテラ、そして兄弟たちが揃ってハランというところまで行くんですね。現在のトルコとシリアの国境辺り、このハランで、ね、お父さんの子供ある、他の兄弟たちの子供もあるんだけども、さらに神様はアブラハムに語って、そしてアブラハムはこの約束の地に向かうという話なんですね。でそういう中で神様はアブラハムに何を語ったかというのが創世記の12章の1節から3節のところです。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へと行きます。当時カルデアのウルというのは世界で最も栄えていた町、学問的にも最高峰だった。でアブラハムはそこで豊かな生活をしていた。そこを離れて神が示す地に行きなさい。私たちもですね、たとえクリスチャンホームであったとしてもね、どっかの時点で神の語りかけを自分自身への語りかけと信じて、ね、この世のさまざまなつながりを一度捨ててまず神に従うという決心をする。そのように、ね、アブラハムに習って神に従うときに、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとすると神様が語ってください。そして12章2節のあなたは祝福となりなさいという訳については、一番新しいね、共同訳の訳が僕好きなんですが、あなたは祝福のもといとなると書いてある。私たちがアブラハムに習って生きるときに、あなたは祝福のもととなる。あなたを通してあなたの家族、あなたの周りの人が祝福されるって書いてある。そして神様は一方的に神の味方である、神様も一方的にね、アブラハムの味方である、またアブラハムの信仰に従う者の味方であるということが、私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。何があっても神はアブラハムの側に立つ。聖書信仰ってね、ある意味でね、 あのエコヒッチなんです。神様が私たちにエコヒッチしてくださるという不思議な信仰。その話が分かるのがね、アブラムはまず神に従ってあの約束の地に入ってきたんですけども、約束の地に入ってきたときにですね、あの一番最初、このシェケムというあたりに入ってきています。ここでまず祭壇を築いた。それからさらに南の方に来てですね、アイとエリコと、ごめんなさい、アイのあたり、そうペテルのあたりにまた来て、そこで祭壇を築いてですね、本当に導かれる先々で祭壇を築いて歩みをするんですけど、その後南に下って、で南に下ったときに飢饉、ね、に襲われて食べ物がなくなっちゃった。でどうしたかというと、エジプトには食べ物があるというのでエジプトに下ってきた、ね、エジプトに下るぐらいだったらいいんだけど、そこでアブラムはとんでもないことをする。十二章と十二章の十一節のところですけども、アブラムは心配してるんですよ。あの自分の奥さんがあまりにも美しいもんだ、ね、さあこの時奥さんは65歳であったと思われます、ね、65歳は本当に美しくて美しくてたまらない、ね、そしてあのアブラハムは心配するんです。この美しい奥さんを、ね、取られてしまっては困る。いや取られるのはいいんだけど、取られるついでにですね、夫が殺されるってことになっちゃ困る。で どうしたかというとですね、これからはね、当分の間お前は私の妹ということになってくれ、私は兄なんだ、これは全くの嘘でもないんですけどね。でその結果として、あのエジプトの王宮の、ね、王様ファラオはね、あのサラを自分の妻としてしまう。あのこの世界にさ、そのね、自分の身を守るためにですね、奥さんを差し出す男がいるかよ、ね、とんでもない女の敵ですよ、ね、ところが、ね、さっき言ったように神様はアブラハムの側につく、ね、嘘をついてもアブラハムの側につくんですよ。で神様はどうしたかというと、ね、ファラオに警告するんです。こいつは、ね、このサラはこの人はアブラハムの妻なんだ。お前が自分の妻としてしまったわ、お前の家が呪われるんだぞって言われて、ほんでファラオは怖くなってですね、手放した。しかも多くの、ね、財産を与えて自分の国に帰って、とにかく神様は何があってもアブラハムの味方だから、そういうね、嘘をついたなんてひどいことになったんだけど、それでも神様アブラハムを豊かに祝福してください。そしてあのさっきのベテルのあたりに行くんですけども、アブラハムと一緒に来た甥のロトも、ね、財産が増えすぎて同じ場所に住むには、ね、こう大きくなりすぎたんで、これから別れて住もうって言うんです。別れて住もうっていう時にですね、あのロトはどうしたかというと、現在の、視界の東側の地ですね、後にソドムとゴモラに滅ぼされるんですけど、そのあたりはあの昔はとても豊かな地だった。そちらの方をロトは選んだ。一方、ね、アブラハムは自分は、ね、空いた方に行くんだと言って、その後南のヘブロンの方に向かうんですけども、その時、ね、このアブラハムのその態度を神様は喜んで、13章14節で、ね、アブラハムにこう言った。さあ目を上げて、あなたがいるその場所から北に南東西を見渡しなさい。これらの地をお前が耐える。でその神の約束を信じてアブラハムはどうしたかというと、13章18節あのヘブロンに下ったところでですね、マムレの樫の木のそばに来て住んだ。マムレっていうのは人の名前なんですよ。これはあの当時の豪族ですね。豪族の所有する樫の木のそば。だからね、大きな家の軒の下を借りて住んだって言ってました。 でも、ね、神様はアブラハムに、ね、この土地を全部与えるって言うから、ね、最終的に自分また自分の、ね、子孫が所有するっていうことを信じてそこで満足したって話です。一方14章になってですね、不思議な展開が出てくるんですけれども、当時ですね、北の王国連合と南の王国連合の戦いになった。で、ロドは南の方に住んでいた。その時、北の王国連合がですね、南の王国を攻め取った時に、ロドも人質にされて、ロドとロドの家族もですね、北に連れ去っていかれた。その時どうしたかというと、アブラハムがですね、自分の家で生まれた子供で318人を引き連れてですね、その北の巨大な王国連合に戦いを挑んで、そして勝利したって言うんですよ。ね、アブラハムはだから、この時点で、自分の家で生まれたしもべで318人持ってたって言うんですから、アブラハムは本当にね、最初の段階からとても豊かなものとして、約束の地に向かってるんですね。それだけの大集団。で、どちらにしても、その自分の家のしもべだけでですね、北の王国連合に勝つことができるなんて普通ありえない、ね。それは神がアブラハムと共にいてくださった。そしてアブラハムはロトを奪い返して、そして多くの分取り物を得て、そしてまた約束の国に戻ってくる。その時に当時ですね、エルサレムの王であったのは誰かというとメルキゼレク。メルキゼデクってヘブル書に出てくるんですね。これ永遠の祭司です。で、この時にアブラハムは自分が受けた十分の一をメルキゼデクに捧げた。十分の一を捧げるって話は、この創世記14章に初めて出てくる。で、その後ですね、15章になって、神様はアブラムに、アブラムよ恐れる。私はあなたの盾である、ね、戦った後で盾である、まあ、戦う精一杯さん、とにかくこれからは、ね、私は本当に引き続きお前と共にいるんだよ、神様を称していただく。そういう中でアブラムはですね、神様に不満を言うんです。15章2節、あなたが私を、ね、豊かにするってからついてきたんだけど、神様いつまでたってもうちに子供が与えられないんだよ、もう来る。それに対して神様はどうしてくださったかというと、15章5節ですね、アブラハムを、ね、夜空を見上げるように連れて、ね、昔のことに見上げてごらん夜の星をっていう曲がありましたけど、とにかくですね、そういう感じで、アブラハムよ、夜の星を見てごらんなさいよ。東京ではあんまり感動しないけど、僕の田舎、東海町においては満天の星が見える。ね、星を数えることができるかってできないんだ、ね。あなたの子孫はこの星のように上に広がるんだって言われて、アブラハムは主を信じた。15章6節。アブラハムは主を信じた。これがさっきですね、読んだローマ人の手紙4章に出てくるんですね。要するに、アブラハムは、ね、信じた。それ行いではなくて、主の御言葉を信じたゆえに、義と認められた。信仰によって義と認められるって話の中心的質は、創世記15章6節なんですよ。それを、ね、パウロは引用しながら、大切なのは、約束を信じることなんだよ。僕昔ね、こう信仰によってただね、その後信仰によって救われるって思った時に、いや、こんな弱い信仰で救われるんだろうかって不安になったことがある。でもね、この信仰ってのは何かっていうと、神が与えてくださった約束をアーメンって言って受け止めることなんです。信仰は神の約束をね、あ、これは私に対する約束なんだと信じて受け止めることなんです。で、その後にアブラハムにさらに、ね、約束が与えられる。それは何かというと、ね、子孫が増えるということと合わせて土地の所有です。土地の所有について 15章何節からのこういうことね。神様はアブラハムを深い眠りに陥れてですね、その契約の儀式をするんですね。それは切り裂かれた動物の間を互いにですね、当時の契約の儀式互いに、通り過ぎてですね、約束をね守らないとこの切り裂かれた動物のようになるんだと言って、互いにの切り裂かれた動物の間を通り過ぎる。この時神様ご自身、神様のみが切り裂かれた動物の間を通り過ぎてアブラハムに約束してください。その約束は何かというとね、こう15章の、ね、13節以降というのは、これは旧約聖書の前半の要約なんです。旧約聖書の前半の要約が創世記15章に書いてある。それは何かというと、アブラハムの子孫が後ね、見知らぬ地に下って400年の間奴隷とされて、そこからね、神の祝福を受けて、そして約束の地に戻ってくるって話なんです。そしてその約束の地の範囲が書いてある。この約束の地を占領するとね、後のヨシュアの時が始まりですけれども、最終的にダビデ・ソロモンの時にその約束が成就するって話です。そういう話をアブラハムに完全に言う。ところが16章になってですね、アブラハムとサラはとんでもない間違いをする。何かというとね、アブラハムにこう子孫が与えられるんだけども、ね、サラは言うんですよ。いつまでたってもね、私は、ね、年を取ってくるんだけど子供が与えられない、どうしようか、ね、サラは言う。私の女奴隷ハガルを通してね、子孫を作ればいいんだ。そしたらね、アブラハムがハガルとね、関係を持ったらすぐに子供ができちゃったんですよ。そしたらね、ハガルがね、急に態度が横変になってね、主人のサラに対してですね、この嫌味なんか言って生意気になったんですよ。で、その時どうしたかっていうと、サラがですね、アブラハムに対して、あなたのせいだ、ね、あなたのせいでこの女奴隷がこんなに生意気になっちゃった。でその時ね、普通だったらね、きちんと仲裁に立ってですね、ハガルをですね、おとなしくするとかですね、で、やればいいんだけど、ね、アブラハムは面倒が嫌なんだから、どうしたかってですね、サラに言って、お前の好きなようにしたらいいよ。そしたら、ね、サラエは散々ハガルをいじめてですね、いじめ切って、ハガルは家を出ざるを得なくなる。で、その後で、16章8節になってですね、見つかりがハガルに現れて、ね、へりくだって、ね、あなたの主人の家に戻りなさいと言って、そこからイシュマエルが生まれる話。イシュマエルからもアブラハムの子孫が増える。皆さん知ってます？イスラム教ではさ、アブラハムの子孫は後継ぎは誰か、イシュマエルなんです、ね、メッカにあるですね、カーバ神殿があるでしょ。カーバ神殿は、ね、アブラハムとイシュマエルが作ったって話。こう人間的に考えるとですね、そちらの方が正しい。人間的に考えるとね、だってアブラハムの長男は人間的に考えるとイシュマエルなんだよ。奴隷の子であっても、だって父親が大切なんだ。でもね、神様はおっしゃるんです。私は、ね、サラからお前の子孫を作るんだという。でどちらにしてもこのあと、ね、サラから子孫が生まれるまで13年間待つんです。どうして13年待つことになったと思う？それは神様はイシュマエルをまず守るって約束したから、ね、イシュマエルが大人になるまで、ね、当時の大人になると14歳ぐらいなんですけども、神様は待った。そして17章になって、ね、突然、ね、もう信仰がないというですね、アブラハムに神は現れる。17章、1節。私は全能の神である。 全能の神であるっていうのをヘブル語で何て言うか知ってる人が結構ね、エルシャダイ、エルシャダイ、エルシャダイ、エルシャダイをね、サンザーね、エルシャダイ、これはね、神様がね、こう信仰のないかね、こう家族問題でもう道もさっちも行かなくなっている、ね、でも子供が生まれない、どうしようっていうね、悩んでるアブラハムに信仰をリバイブさせるために、私はエルシャダイ、全能の神なんだと言って、再び私を信じなさい、ね、アブラハムはなかなか信じないことができない、ね、サラから子孫が生まれてたと、もうサラはもう十分年取っちゃった。でも神様はね、構うことなくアブラハムに言うんです、あなたの子孫は本当に全世界を治めるものとなるんだ。でその印として割礼が与えられる。割礼はあくまでも神様がアブラハムに、ね、保証した約束、その約束の、ね、シンボルとして割礼という儀式が与えられる。なんで、ね、割礼も男子の性器のね、包皮を切り取るんですって。なんで割礼かというと、それは、ね、子孫を作るのは神様、憐れみ、神様の恵みによるんだということを示すと。とにかくですね、それによって、アブラハムからイサクが生まれる。そして、ね、アブラハムの後継ぎは、ね、生まれた順番ではなくして、神の約束に基づく。自由の女、サラから、この時にね、名前も変わるんだ。でアブラ、そのままではアブラムっていう名前だったんですが、アブラハムっていう名前か、それはアブラハムっていうのは多くの国民の父となる、あなたから、ね、こう王が生まれるんだ、それは最終的にイエス・キリストにつながってるんですね。そしてサラもですね、サラという名前が多くの国の母となるんだというふうにサラも変わる。そしてこのイサクから、ね、アブラハムの子孫が増え広がるんです。このことがガラティア書でですね、自由の女の子と奴隷の女の子という形になって、あなたは自由な女から生まれた子孫なんだよ、私たちはですね、イサクの子孫なんです、信仰によって。一方、さっき言ったイシュマエルの子孫はね、周りの国と敵対しながら増え広がった。で、それがアラブ人の祖先ということなんです。で、だから現在のアラブ人の戦いとですね、イスラエルの戦いというのは、アブラハムがね、アブラハムとサラが、ちょっと人間的な判断によってですね、早いところですね、子孫を作ろうと思って、ね、女奴隷ハガルから子供を作ろうとした結果として、こうなっている。でそれに対してアブラハムがあまりにもですね、こう、やわな態度を取るもんだから、アブラハムの以外に現代はですね、アラブ人とイスラエルの民の混乱が生まれてるんだ、なんていうふうに言えるぐらいの話なんです。でもね、神様はこの後もですね、アブラハムをなお訓練しているんです。言いたいのはですね、アブラハム信仰の父ってから、本当にアブラハムの信仰は素晴らしいなって、まあ、コーランに書いてあるんだよ。だけど聖書に書いてあることは何かというと、アブラハムの信仰はこうやってですね、本当に軟弱なところがあったんだけども、神様の共にいてアブラハムの信仰を支えてくださったんだよっていうストーリーが聖書に書いてある。これは私たちについても言えるんです。私たちは本当にいろんな賭けを持っています。賭けだらけの人間です。でも私たちは、ね、イエス・キリストにつながることによって、イエス・キリストにつながることによって、私たちはアブラハムの子孫となります。とか、ね、創世記のストーリー、また旧約聖書のストーリー、それは私たちがアブラハムの子孫となるというストーリーです。そしてこの世界を治めるんだという話、そういう観点からもう一度ですね、旧約から新約につながるストーリーを見ていただきたいと思います。お願いします。天の父様、私たちは信仰によってアブラハムの子孫とされています。その のためにイエスという人は十字架にかかる。どうかその観点からアブラハムの子孫になる。そしてアブラハムに約束されたこと、あなたは祝福のもとになる。私たちが祝福のもと、私の周りの世界も祝福のもととなるという約束をありがとうございます。どうかその約束をいつのどこでも思いをしながらイエス様についてお答えできるよう